本語の SBS です。
オーストラリアの高齢者福祉について皆さんに情報をお届けするコーナー Speak My Language、 今月シリーズでお送りしています。今週もクイーンズランド州で看護師およびケアアドバイザーを務めるモーワ・ヨシコさんにお話を伺います。今日はシリーズ第5回ケアラーと家族についてお届けします。よくそうですね、私たちもケアラーという言葉を聞くんですが、ケアラーとはどういう方なのか教えていただけますでしょうか。
ケアラーと言いますと、もう、文字通りケアをするものなんですね。介護をするもので、介護をするのはもちろんプロとして子どものように報酬をもらってケアするケアラーもいますし、自宅の、報酬を受け取らないケアラーもいます、それはボランティアでなさってるご家族じゃないボランティアだったりとか、 あと、もちろんご家族、お友達、ご近所の方、コミュニティの方、いろいろなさまざまなケアラーがいます。
ケアをすると決めてケアラーになった方の義務と役割っていうのはどういったものなんでしょうか。
本当に人によってはただ週に1回買い物に行くのに車を運転できないから、じゃ あ私が買い物行くときに一緒に連れて行くわよ、それもサポートになりますし、本当にもう24時間介護が必要な方、すべて食事の補助から着替えから入浴からすべて補助が必要な方もいます。ですので役割っていうのは本当様々なんですが、それ以外にも役割っていうのは出てきます。例えば、医師とのコミュニケーションですね。お医者さんに連れて行った時に、お医者さんとのコミュニケーションしたりとか、アポイントメントを管理したりとか、エイジドケアサービスを受けられている場合はそのサービスプロバイダーとのコミュニケーションですね。もうさまざまな役割っていうのはもう本当その方によって違うと思います。
そうですね、
で義務、とにかくケアラーとして大切なことはですね、そのケアを受けている方の意思を尊重する、もしその意思の疎通がうまくなくなっていかなくなった時でも、おそらくもしその意思の疎通ができてた時にこの本人に聞いたら、おそらく彼女か彼はこう言うだろうなっていうのをケアラーが判断しないといけないんですよ。自分の都合に合わせるんじゃなくて、ケアを受けてる人の意思、さらにその方にとって一番ベストな判断をしないといけないんですよ。
ケアラーさんなんですけども、介護をする方の、その症状の、重さとかっていうのにもあると思うんですが、やっぱりその症状が重い方を介護するケアラーさんってすごくご本人も大変だと思うんですよね。そのケアラーさんが相談できる場所ですとか、受けられるサービスとか支援とか、そういったものっていうのはあるんですか。
たくさんあります。やはり仕事をなさってるケアラーの方に対するプログラムですとか、ストレスを抱えられてるケアラーの方に対する無料のカウンセリングサービスですとか、本当に様々な、サポートプログラムっていうのはあります。で、とにかく大切なことは、やはりもうケアラーの方っていうのはもう介護が終わりのないことと思って、そのことに対してどんどん自分一人で抱えていって、特にまたオーストラリアで生活されている日本人の方々ですと、そのまた、介護を受けられているご両親が英語を話さなかったりとかして、全てに関してそのケアラーが関与しないといけないことってたくさん出てくるじゃないですか。もう通訳代わりにもなったりするんですから、そういった意味でもその連邦政府が補助金を出しているプログラムで、ケアラーズレスパイトっていうのがあるんですね。でそういったところに連絡をしますと、一時的にそういったエイジドケアの施設にレスパイトとして例えば2週間とかその補助金を出してくれたりとかするんですね。
なるほど、
でその手はずも手伝ってくれます。でとにかくそのケアラーの方々がもうストレスでダウンしてしまわないように、 それが一番大切ですので、もうとにかく私たちもいつも言ってることなんですが、介護を受けてる方よりも介護されてる方のケアっていうのがすごく重要なんですよ。結局その在宅で介護されてる方はもう24時間肩の上に全部自分たちで背負っていかないといけないんで、
そうですね、
もうご家族やそのケアをなさってるケアラーの方がもうストレスでダウンしてしまうと、介護を受けてるご本人ももう家にいることができなくなるじゃないですか。
そうです
ね、ですからそこまでのレベルまでストレスを溜めさせないように、少しでもサポートを受ける、家から出て介護を忘れる、自分の好きなこと、趣味を続ける、そういったことで少しでも気分転換ですね。あとはそのケアラー同士のグループ、こういったのもたくさんあります。そういったところで、お互いの経験を分かち合うことで、ああ自分だけじゃないんだ、他にもたくさんいるんだっていう、そのケアラー同士でしか分かり合えない、その感情ですね。はい。
そういったグループとかサービスを、まあ、検索するのは主に、はい、インターネットとかっていうことになりますか？それとも政府に？
あとはもちろん、そのマイエイジドケアに、問い合わせたり、
なるほど、
あとナショナルケアラーアドバイザリーサービスっていうのがあるんですね。これはオーストラリア全体のケアラーをサポートする、電話番号なんですが、こういったところに連絡したりとか、はい、あとはまたその州によってその州独自のケアラーのサポート団体というのはありますので、
なるほど、
はい、あと、やはりその地域の日本団体ですか、サポート、グループですね、
はい、
例えばクイーンズランドですとジャパンコミュニティクイーンズランドとか、そういったコミュニティの団体、そういったところに連絡すると結構いるんですよ、その日本語を話す専門家とか、はいはい、そういったのは割とこういったオーストラリア政府の団体に問い合わせてもあんまりそういう情報って出てこないんですけど、やはりその日本人社会ならではのコネクションっていうんですかね、そういったやはりその地域の団体に問い合わせますと、こういった日本人のこういった専門家知ってるよとか、この人に電話してみたらとか、そういった、日本人社会ならではの情報っていうのが得られますので、とにかくご家族についてもネットワークを大切にすることをお勧めします。
そうですね、
はい、
ケアラーさんの心のケアっていうことですね。
そうですね、はい、
ケアアドバイザーの毛和佳子さんにお話を伺いました。なお、高齢者福祉に関する情報をより詳しく知りたい方は、ウェブサイト www.speakmylanguageradio.com をご覧ください。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。